皆さん、こんにちは。Good afternoon, everyone. Today, Reason is going to translate in English for me. So if you like to hear in English, please go sit near Reason. Reason is just sitting over there. Okay.
このリメンバランスデーが毎年来るたびにですね、リメンバランスデーから本格的に寒い冬が始まるような気がするんですね。いつもこうお墓に行くんですけれども、とても寒いという、ね、印象があります。だんだんしかしこれがですね、体がこの寒さに慣れてきて、マイナス一桁ぐらいでは寒くないと、感じるようになってきたら、一人前のカナディアンなんじゃないですかね。日本から来たばっかりの人なんかはね、もうこれ以上寒くなったらどうなるんだろうなんて思いますけど、そのうちだんだん体はカナディアンになっていくようにできてるみたいですね。でもこの季節の変わり目、皆さんも風邪をひかれないように注意していただきたいと思います。それではガラテヤ人への手紙の続きを今日も読んでいきたいと思います。一言短くお祈りをして、そして今日の御言葉を読んでまいりましょう。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もあなたの恵みに守られ、このように礼拝の時を持つことができることを感謝いたします。今日はこのリメンバランスで、本当にあなたの神の子として、その命を捧げた一人一人、また私たちの主イエス様ご自身のことを特に心に覚えながら、今日もあなたの御言葉に私たちは向かい合っていきたいと思います。どうぞこの時を豊かに祝福し、私たちを導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はガラテヤ人への手紙の5章の16節から最後まで見ていきたいと思いますけれども、これまでパウロは神様の恵みによるキリスト者の自由について、クリスチャンの自由について、クリスチャンは神の恵みによって罪から自由になった、束縛から自由になった、そしてその自由が私たちに与えられた、自由が与えられるために私たちが召された目的について語ってきました。その目的は、私たちが一言で言ってしまえば互いに愛し合うためだ。私たちが神様を愛するため、また私たちが互いに愛し合うために、神様は私たちを自由にしてくださった。自由はそのためにあるんだ。パウロは繰り返しガラテヤ人の手紙の中でこれまで語ってきました。そしてその流れの中で、今日の聖書箇所も理解をすることがとても大事なことになってくるんですね。で、今日の聖書箇所の主題テーマを最初に申し上げてしまえば、それは御霊によって歩むということだと思うんです。この全体のね、テーマを考えたときに、それは御霊によって歩む、あるいは御霊によって生きる。この御霊によって歩むという言葉を聞いて、皆さんはどんなイメージを抱くでしょうか。例えば祈りの中で何か御霊に示される、あるいは御言葉を開いている時に何か導かれる、あるいは予言や幻を通して何かを伝えられる、あるいは出会いやこの私たちの生活の出来事を通して神様の示し、御霊の示しを受ける、導かれる。この御霊に導かれる、御霊によって生きるという言葉を思うときに、そのイメージは時と場合によって様々だと思うんですね。で、確かに私たちの人生の岐路において、そのように御霊が私たちを導かれるということが確かにあります。もしかしたら皆さんの中にもそういう体験をされたという方がいるかもしれません。本当に不思議な、これ神様の御霊の精霊の導きとしか思えない、何かそういうことによってで人生の岐路に立った時に導かれていった、ね、そういう体験をされたことのある方も少なくないと思うんですね。で、実際聖書の中にもそのような御霊の働きがたくさん記されています。けれども、同時に私たち注意もしなければいけない、それは時々私たちは自分の肉の欲求、御霊のそれは導きじゃないんだけれども、それは自分が本当は欲してることなんだけれども、でも御霊の導きという言葉を使って正当化してしまうことも全くないわけではない。 例えば、こういう方が以前いましたね、あなたは私と結婚するべきですね、聖霊様がそのようにお語りになった示しましたね、そんなことは聖霊様言わないと思いますけどね。でも極端な例を言えばそういうふうに、聖霊の導きという言葉を使ってしまう人も全くいないわけではない。本当は自分の欲求なんだけれども、それを御霊に導かれたんだ、そんなふうに思い込んでしまったり、自分の欲求を主張したりしてしまう。それを私たち注意しなければいけないと思うんですね。ですから御霊によって歩むっていうのはどういうことか、今日これを見ていくんですが、これを正しく理解するということは私たちの信仰生活にとってとっても重要な大事なことになってくると思うんです。で、今日の聖書箇所もその点をしっかり理解せずに読んでしまうと、下手をするとパウロがこれまで否定してきたはずの行いによる救いを正当化するものにさえなってしまうかもしれない。例えば今日の聖書箇所の19節から23節のところまでを見ていただいたときに、そこに肉の行い、そして御霊の実がいくつもこう出てますよね。これを読んだときに皆さんどういうふうに思われるでしょうか。この神様が私たちに自由を与えてくださった、そしてその自由は互いに愛するためだという流れの中で読まないで、この箇所だけポッと抜き出して私たちが読んだら、皆さんどういうふうに感じるでしょうか。おそらく多くの人は、もしかしたら自分は天国に行けないかもしれない、思うんじゃないでしょうか。例えば肉の行いの中にいろいろ書いてありますよね。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、その3つ続いていきますけれども、まさか皆さんの中で、私今魔術にハマってるんですっていう人はね、さすがにいないかもしれませんけれども、けれども、憤りとか分裂とか妬みとか、その3、全くそういうものから私今解放されて自由でそういったものを抱きませんって自信を持って言える方はこの中にどれだけいるでしょうか。反対に御霊の実を見たときはどうでしょうか。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらの実をですね、私は自信を持って今日結んでおります、どうぞ見てください、発表できる方はこの中にどれだけいらっしゃるでしょうか。そういうふうにこの箇所を私たちが読んだときに、そういう人は神の国を相続できないって書いてありますから、あれ、もしかしたら私どうなんだろう、イエス様の恵みによって救われる、そういうふうに学んだはずだけど、それを信じたはずだけど、結局最後はいい人にならなかったら神の国を相続できないんだ、こういう肉の行いが私たちまだ囚われていたり、あるいは御霊の実を結べずにいる、つまり聖書の言ういわゆるクリスチャンらしいというか、いい人にもしなってなかったら結局は神の国を相続できないんだ。そんなふうにこの箇所を私たちがもし読んでしまったら、それはいつの間にか行いによる救いに戻っていることになりますよね。立派なクリスチャンになれた人だけが最後は神の国に行けるんだ。イエス様の恵みがいつの間にかどっか行ってしまう。そうならないためにも、御霊によって歩むとはどういうことか、これは今日私たちしっかり学んでいきたいと思うんですね。また3つのポイントで今日お話をしたいと思いますが、ちょっと前置きがね、今日は長くなってしまいましたが、御霊によって歩むという言葉をより分かりやすく、そして実践的な言葉で表すならば、それは神の愛に応答して生きるということだと思います。御霊によって歩むというのを別の言葉で一言で言い表すなら、神様の愛に応えて応答して生きるということ。第一コリントの12章13節にこう書かれています。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。有名な御言葉ですね。つまり聖霊様の働きと導きによって私たちは十字架に示された神様の愛と恵みを知ることができる、そして理解することができる、そしてそれを自分のものとして受け入れる、受け止めることができる。 そしてこの神様の愛と恵みに応答してイエスは私の主です告白し生きること、これが御霊によって歩む人生だと思うんですね。だから神様の愛に応答して生きる人生、神様の愛と恵みに応答して生きようとするとき、私たちはそれまでの生き方や態度を変えていこう、そういう決断しますよね。おそらくそれは表面的なところだけ見れば立法の行いの実践と共通する部分もあるかもしれません。でもそれは立法主義とは全くの別物。一箇所聖書箇所を開きたいんですが、もし開ける方はさっと開いてください。ガラテヤ書の近くです、エペソ人への手紙の2章の10節、エペソ人への手紙の2章の10節、ガラテヤの次の手紙ですね、エペソの2章の10節にこう書かれています。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この最後のその良い行いをもあらかじめ備えてくださったっていうのはどういう意味でしょうか。皆さん、これは神様が私たちがイエス様を信じれば私たちが何にも考えなくても自動的に無意識のうちにいいことをするように、もういいことしかできないように私たちをプログラム、再プログラムしてくださる、そういうことでしょうか。そういうことではないと思います。良い行いというのは神様の愛に私たちが応答するときに生まれるんです。神様の愛に応答するときに良い行いというものは生じてきます。ですから私たちが良い行いに歩むためにはあらかじめ私たちが応答できるものがなければいけない。私たちが応答できる、つまり神様の愛と恵みがまずそこに必要、そこになければならない。神様はその愛と恵みをあらかじめ備えてくださった、そういう意味だと思うんですね。応答するものがあるから応答できるんじゃないですか。私たちはちょっとね、小難しい哲学的なこと言ってますけど、応答するものがあるから私たち応答するんですよね。電話かけて相手が出てないのに話す人いますか。そしたらちょっと病院行った方がいいかもしれないですよ。相手がいるから私たち会話するんじゃないですか、話をするんじゃないですか。同じですよね。応答するものがあるから応答することができる。そこに神様の愛と恵みがまずあるから私たちは応答することができます。確かにそこには行いがあります。でもそれはまず神様の愛と恵みがあるから、そして聖霊様の働きと導きがあるからできること。神様の愛がまずそこにあって聖霊様の導きがなければ成立しえない、それは行いですよね。だから神様の恵みがなかったらその行いは存在しえないんですよ。応答するものがなかったら。そういう意味において私たちクリスチャンの行いというのは立法主義と違う。私たちの行いはそれ自体神様が備えてくださった恵みということができる。なぜなら恵みがなかったら私たちは応答できないから、恵みがあるからそこに応答としての行いがあるわけですよね。だから私たちの行いもまたあらかじめ備えてられた神様の恵みということができると思うんです。ちょっとしつこかったですね。もうやめますね。ちょっとルイさんが大変そうでした。いずれにしても御霊によって歩むというのは神様の愛と恵みに応答して生きることだということをまず最初に私たち今日心に留めたいと思います。その上で今私たちが御霊に導かれて聖霊様に導かれてしようとしていることは神様の愛に応答することかどうか、それをもう一度私たち確認していきたいと思うんですね。先ほど言いましたように神様の聖霊様の導きは本当に十人十色様々です。いろんな働きを聖霊様される。人を通して導くこともあれば、
本当に夢の中で導くこともあれば、御言葉を通して導くこともあります。でもその時に私たちがいつも確認すべきこと、それは神の愛に応答することになっているのかどうか、そこを私たちは、心に留めたいと思うんですね。で、2番目に今日申し上げたいこと、御霊によって歩むというのは、第2番目に、それは自分自身のさまざまな肉欲、あるいは罪の誘惑と言ってもいいかもしれません、との戦いだということです。御霊によって歩む人生は戦いだということです。自分の肉欲、罪との戦いである。ちょっと飛びますが、24節を皆さんちょっと見てください。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。言い切ってますね。この御言葉を皆さんはどのように解釈理解をするでしょうか、あるいはしてきたでしょうか。クリスチャンは自分の情欲や欲望を十字架につけてしまった、もうつけちゃった。なのでもはやそういったものと葛藤したり戦う必要がない。だからいまだにそういう自分の中の罪や欲望と葛藤している人はまだ十字架につけてないんだ。まあ、よく言われるのは十字架にまだ死んでないって、十字架に死にきれてないんだ、聖霊をまだ受けてないんだ、ね、イエス様のことは信じたかもしれないけどまだ聖霊受けてない、聖霊受けてたらそんな罪深い思いがね出てくるはずがない、そんな思いが未だに出てくるっていうことはまだあなたの中に聖霊がおられないんだ、ね、時々そういうふうに言う方いますよね。聖霊はまだ受けてない、ね、そしたらまだ半分しか救われてない、イエス様信じただけじゃまだ半分だ、聖霊様を受けて本当に変えられて初めて 100% 救われた、ね、聖書に半分救われた人って出てきますか皆さん。そういう言葉ないですよ。半分救われてるってどういうことですか皆さん。半分救われてる、半分救われた人は天国行ったらどうなるんですか。上半身だけ天国行くんですか。ここで分けるのかな、ここで真ん中で分けて右半身だけ行くんですか。下半身だけ行っちゃった人はかわいそうですよね。半分だけ救われる、そんなの聖書にどこにも出てこない。この言葉の本当の意味はこういうことです。これは神様の恵みのまず確認です。恵みの確認であり、そしてむしろ自分はこれからその神様の愛と恵みに応答して生きていく道を選ぶんだという、自分の肉なる思い、罪の誘惑に対するむしろこれは戦いの宣言、宣戦布告の言葉なんです。だから戦いの終わりじゃないんです。これはつけてしまったからもう悩むこともないし、惑わされることもないし、葛藤することもないという意味じゃない、むしろ逆です。これは戦いの始まりの宣言、これから自分はそういう罪の誘惑や肉の欲望に対して神に応答する道を選んでいくんだ、そういう欲とは自分はこれからは決別して戦っていくんだという宣戦布告の言葉、それがキリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけたのだというパウロのこの言葉の真意だと思うんですね。結論を先に言ってしまうと、もう最初に申し上げましたけど、御霊によって御霊に導かれて歩む人生には悩みや葛藤があります。いや、むしろ御霊によって歩んでいるからこそそこには悩みや葛藤、戦いがあるんだと思います。なぜなら御霊によって歩む人生というのは神の愛と恵みに応答しようとする自分と、罪の誘惑、自己中心的な欲望を満たそうとする自分とのせめぎ合い、戦いだからです。そのことをパウロは17節のところで言ってますよね。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことがすることができないのです。戦いがあるんです。葛藤があるんです。恵みという言葉を私たちは聞くときに誤解してはいけないこと。恵みっていうのは何にもしなくても実がなることじゃないんです。放っておいても実がなることじゃないんです。
あのガーデニングされてる方ね、放っておいて実がなるでしょうか。まあ、 なる人もいるかもしれないですね。放っておいて もう捨てるほどトマトができちゃったとかいうことたまにあるかもしれませんけど、でも基本的に世話しますよね。恵みっていうのは何にもしなくても実がなることではない。御霊の実というのは神様の愛に私たちが応答するときにそこで結ばれていくものだと思うんです。そしてそこにはさまざまな戦いがある、葛藤があります。問題は私たちがその戦いに勝つことができるかどうかですね。もう戦いはあるんですから、問題は勝敗です。答えを先に言ってしまえば、勝つこともあれば負けることもあります、ね、あれ勝つんじゃないんですか。勝つこともあります。でも負ける時もあります。御霊が、聖霊様が共におられるからといって必ず私たちは自分の欲や罪の誘惑に勝てるわけではない。反対に負けたからといってあなたのうちに御霊がおられないわけでもない。全戦全勝の人は一人もいないんです。パウロもそうです。まあ、開ける方は開いていただきたいと思うんですが、開けない方はお読みするのでそのままで結構です。ローマ人への手紙の7章の15節から、ちょっと長いのでかいつまんで読みますけれども、ローマ人への手紙の7章の15節から最後のところにかけてパウロがこんなことを言ってるんですね。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。だいぶ飛びますけれども、最後のところではこう言ってます。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝します。まあ、こんなふうにパウロは告白しているんです。これはパウロがクリスチャンになる前に告白した言葉じゃないですよ。クリスチャンになってから告白した言葉です。パウロほどの信仰者であっても罪と戦い続け、そして時に挫折をし、自分はなんて惨めなんだって、自分はこういうふうに神様に応答したいのに、でも実際自分がやってることは反対だ、自分が憎んでるはずのことを自分はしてしまう、もう自分は本当に惨めだ。パウロはこの手紙の中で告白をしています。全戦全勝の人はいません。私たちも時に勝ちます。そして時に負けることがあります。まあ、正確に言うならばそれは全部途中経過であって、最終的にその戦いがね、勝った負けたじゃないんですけれども、まあ、あえてね、そういう表現をさせてもらえば、私たちは自分の欲や罪の誘惑に打ち勝つこともあれば負けることもあります。問題は勝った時はまあいいですよ。勝った時はいいとして、負けてしまった、負けてしまった時、私たちはどうしたらいいんでしょうか。私たちはどうなってしまうんでしょうか。負けた人は神の国を相続できない、負けた人から退場ですかね。これが今日の最後、3つ目のポイントです。御霊によって歩むとはどういうことか。3つ目の今日のポイント、それは自分の弱さを知って神様の恵みを再発見するということ。御霊によって歩む人生とは、最後に自分の弱さを知って神の恵みを再発見することです。第二コリント12章9節の中でパウロは次のように言っています。これは神様が彼に言われた言葉ですけれども、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。皆さんはこういう体験、経験を信仰を持ってからされたことないでしょうか。神様の恵みと愛に応答しよう、応答したい、応答しようと葛藤した、戦ったものの、結果的に自分の弱さに負けてしまった。そういう時、私たちは自分に対して落胆しますよね。自分に対して絶望します。ダメだった。 でもそのような状況の中にあるときこそ、もう一度私たちは十字架の意味、神様の愛と恵みの深さを再発見するんじゃないでしょうか。そしてそれもまた御霊によって歩む人の姿だと思うんですね。で、この時に私たちが心に留めたい大事なことがあると思うんです。それはこの恵みの再発見というのは、戦った人、葛藤した人でなければわからない恵みだということ。先ほど2番目のポイントで、御霊によって歩む人生には葛藤があり戦いがあると言いましたけれども、その葛藤、戦いを通って負けた人でなければ、自分の弱さを知った人でなければ、神様の恵みを再発見することはできない。初めから白旗を上げて、恵みの上にあぐらをかいて、恵みの乱用ですけれども、恵みの上にあぐらをかいている人、自分の弱さや罪と初めから向き合おうともせず、神の恵みと愛に応答しようとも思わなかった人に、この神様の恵みを再発見することはできないと思うんです。神様の愛は底なしです。神様の許しは無限です。イエス様は言いました、7の70倍まで許しなさい。別に490回許せってことじゃないですよね。どこまでも許せっていうことですよ。それは神様がそういうお方だから。神様は何度でも私たちを許してくださいます。皆さんだったら何回までですか？2回ぐらいですか？せいぜいね、懐の深い人でもせいぜい3回か4回までですよね。神様はどこまでも私たちを許し続けてくださる。でもそれは私たちが自分の弱さや罪を肯定して堕落するためじゃない。私たちがその恵みと愛に応答し、やがて豊かな御霊を結ぶために、神様はその愛を私たちに与えてくださっている。そのことを私たちは忘れてはいけない、心に留めていきたいと思うんですね。私たちは謙虚に自分の弱さ、罪深さを認めるもの、認める教会でありたいと思います。でもそれと同時に、それでもなお色褪せない神様の許し、神様の恵みと愛に応答し続けるもの、教会で私たちはありたいと願います。最後に、御言葉を読んで今日閉じたいと思います。第一ヨハネの4章10節から11節の御言葉を読んで、心に留めて今日は閉じたいと思います。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今私たちはどれほどあなたの愛に心を向けているでしょうか。日々の生活の忙しさの中で、また目の前の問題に心を奪われ、あなたが絶えず注いでくださっている愛から、もし私たちの心が離れてしまっているならば、どうぞもう一度そのあなたの愛に私たちの心を向けることができますように、私たちを助けてください。そしてあなたが私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うこと、あなたが愛してくださったように、また私たちもその愛に応答する、その力を私たち一人一人に豊かにお与えくださいますように、私たち一人一人があなたの豊かな御霊によって、聖霊の導きによって、あなたの愛に応えて豊かな実を結ぶ、そのような信仰生活を送ることができますように、今戦いの中にある一人一人を励まし、力づけ、勝利をもたらしてくださいますように、すべてを感謝し、御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。